はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月15日金曜日。今日のパートナーは
村井ゆずきです。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの飛永と
お水です。
お願いします。お願いします。
はい、なんか肌寒い感じがねちょっとしちゃうけどね、まあでもこの後気温は上がってくるとか言われてるから。
だけどまだ怖くてコート出せないね、
どういうこと？
夜は寒いから
洗濯屋さん、
確かに、
俺分厚いセーター全部洗濯機で出しちゃった。
出しちゃったの？早
ー。だから今日のセーターは薄手です。
来週
寒
波お前らどういう仕上げさ。おかしいだろそれ。なんで来週雪降るんだよお前。春だ春ね、もういつまでも分厚いセーター着て、もうトビはもう着てんじゃないよ。
そうですね、分厚いセーター本当これ一枚で出ようってことですけど、
季節感ないよね君は本当に。
いやもう、あの安い服買ってるんで、ワンシーズンでもうボロボロになってくんで。
なるほどね。
もういつも服ないんですよ。
ああ、貧しさに負けてるよ。季節に負けて、ね、貧しさに負けてる
よ。桜と一郎だね。
貧しさに負け
てね、季節感に合わせられない。
あれ、森さん髪の毛が
切ったの？
ああ、切ったの。トビ気がついてた？
いや、もうもちろん気づきましたよ。素敵ですよ。
もう言いましたよ。
なんつった？
ああ、結構髪切りましたね。
大水と長さ一緒ぐらいなんですね。
私の方がトビは短いかもしれないね。美容師さんに言われたの。
なんて？
ボーイッシュにした方が女っぽく見えるって。
あ、でも今日なんかちょっと、まあ、女っぷりがかなり上がってるよね。
だから私一個気づいたことがあるんだけど、一時期真っ赤な口紅好きだったじゃん。
知らないけど、じゃんって言われても俺は知らないけど。
去年の夏くらいまでは真っ赤な口紅に言ってたじゃん。
あ、そうで、あ、そうですか。
だけど、やめたのよ。ベージュ系にした方が男から声がかかる。どう？
で、その理論上、髪はいつお切りになったんですか？
先週。
あ、その後男からの声は
かかってない。
1週間じゃ効果出ないんですね。
まあ1週間じゃ ねなかなかね、やっぱりでもね、一回したったら伸びちゃうから、あれでもね。
また切らない。
でもすごいいい女ってなかなか声かけにくいですよね。ちょっとこう届かない人に声かけていいのかなみたいな。
でも違うよ、この間
それは太田さん、はい、家丸、
いや声かかってよ。そっから別にないけど、あの先週すごい胸ぐりがちょっと開いた、すごいショートにしたし、胸ぐりがこう大きく開いたワンピース着てさ、ゴールデン街行ったら、新宿のしたら外国人にゴージャスって言われた。
一言一言。あ、いいですね。
それはね、ゴールデン街だからだよ。
なんでよ。
銀座に行ってゴージャスって言われるかどうかちょっと分からない。
いや、まだあれなんだよ、やっぱりまだ銀座でちょっと頑張って、そしたらなんか青山とか銀座デビューしてみるよ。まずそこでモテてから。
もうね、青山あたりだったらナチュラルぐらいしか言われない。ゴージャスまではなんか、でもその外人、ゴージャスって言葉をよく知ってるな。
ゴージャス
完璧な日本語だもんな。
あ、そうなんですか。英語じゃないんですね、ゴージャスは。
日本語じゃない、
英語。何語？ゴージャスって何語だよ。
もともと英語だと思いますけど、
あんまり使わないですもんね、ゴージャス。
英語なのか、
ね、
あ、ごめん、俺日本語だと思った。年でボケちゃって
ちょっと分かんないですね、調べないと。
でもな、大水のため別にゴージャスとかしないね。
そうですか。
そう
ね、ちょっと、キノコの山食べるとき、大水のこと絶対思い
出す。あ、そうですか。思い出してくれます。
私タケノコの山派じゃなくて、キノコの山派だからさ、困るんだよね、食べたいな、そっちなの。
大水食べてるみたいな。
わかんない、タケノコの山とキノコの山と、あれは何、メーカー一緒？
一緒ですね、
メーカー一緒なの、
タケノコの砂糖ですね。
あ、タケノコの砂糖っていうの、
どっち派？
いや、どっちでもねえよ、そんなの。どうだっていいよ。
その時によって変わるんですよね、今こっち派だなとか。
お前ら子供か。よくわからないけどね、髪の毛は短くなったけど、髪の毛の長い昔の友達もいたんだって。
あ、
なんか、なんだっけ、あれは、あれはなんだっけ、
噂の真相の、お片目が死んじゃったじゃん、
はいはい、
それでお別れ会が今月末、30日の日に開かれるんだけど、それであの全員 にどこが知り合いだったか分かんないから、うん、よく行ってた、うん、あのバーのママとかに、うん、あの案内所、うん、お別れ会の、うん、配りに行くから手伝ってくれっていう風に言われて、うん、そのバーのママと面識あるの私だけだったりしたから、うん、銀座と新宿と、うん、先週2カ所行ってきたんだけど、うんうん、銀座すっごい久しぶりに行ったのよ、うん、したらもうそこのママすごいいくつくらいかな、うん、ちょっと片足妖怪に入ってるくらい、うん、あ のママなわけ
半分死んでる感じ
いやいや格尺してるよなんかあれだもんちょっと前まであれだもん、うん、アイスピック持って振り回して喧嘩したりしてた、う
んうん、おいくつぐらいの方なんですか
もう80は超えてる
遠に超えてる
で綺麗なんだよでそのママのとこ連れてったら、うん、そのおかとめさんが、うん噂の新その編集長が元新編集長が大昔によく一緒に来てたのが名前言うとまずいんだけど S っていうさ今編集やってる男で物書きの男でロン毛だったのね S は当時で S どうしたってロン毛の S さんどうしたレン毛の S さんどうしたって言ってて私がそれ私の昔の彼氏でもあるのね、
は
あ
は
あ、だから今つるっぱげよって言ったの、うん、だって本当そうなんだもん
ロン毛の S が、
うん、つるっぱげの S なのよ、うん、
つるっぱげの S
そしたら、うん、会いたいわって言うから、うん、すぐに電話して、うん、あそこのママがね、うん、あんたに会いたいって言ってたよって、うん、ロン毛の S どうしたのって言ったから、うん、会いたいわってロン毛の S に会いたいわって言ってたよって言ったら、うん、って昔から俺あそこに行くと、うん、なんかママはすごい俺からはあんまり金を取らなかったっていかに自分が好かれてたかみたいな自慢みたいな感じなのね、うん、どう考えても、うん、その話聞いてたよ、うん髪型が見たいに決まってんじゃん会いたいってどう思う、
まあ、ロン毛の S が今つるっぱげよって言われたらちょっと見たいなって思う、う
ん、だけど私ヒントを与えているじゃん電話した時に会いたいって伝えてくれって言ったから伝えたんだけど、うんうんうん、ロン毛の S どうしてるって会いたいわって伝えといてって言ったからそのまま伝えたわけじゃん、
う
ん
う
ん、
なるほどね男にはロン毛の S に会いたいっていうことをそのまま伝えたわけね、
う
ん、
そうだよ
そしたらその男の方は髪の毛のことはほっといて、
うんうん、俺がいかに贔屓されてたかみたいな
あそこではモテた、うん、あのママには俺は気に入られてたみたいなことを言います、うん
で昨日さ、うん、タイ料理愛女友達と言って、うんうん、でみんなで男ってすごいアホやっていう話してたのよ普通は気づくじゃん髪型みたいんだなって気づくじゃんなんで気づかないのかっていう話から男ってアホやって話ですごい盛り上がってたんだけど、うん、うちの息子が随分前にラブレター、うん、息子の友達に渡してくれって女の子から頼まれたのね、うんうんそしたらうちの息子、うん、あいつ俺と喋りたかったに違いないって言い出してめ
ちゃめちゃ女の子は、うん、ラブレター渡す相手の女の子、うん、渡してあげたの
渡
してあげたんだけど、うん、でもお前ちの息子は本当は
俺と喋りたかったどう思う
ポジティブだな
男ってアホやっていう話で昨日タイ料理屋でもすごい盛り上がったんだけど
まあ言われてみればねまあ、そういうことも思い当たらないではないよね、うん、過去にね、うん、
だけど、うん、その私たちはそれは可愛いアホさだと思ってるのね、うんうん、だけどまだ私たちその可愛いアホさを利用し尽くしてないって話ですごい盛り上がったのよ
どういうこと利用し尽くしてその男の、
うん、可愛いアホさを、
うんうん、もっと利用すべきだと
そう、うん、だからどうやってやるかっていう話で盛り上がったんだけど、うんうんうん、全然アイディアがやっぱ入ってこなくて、う
んうんうん、例えまあまあ、いい例が思い浮かばないけどね、うん、どうしたらいいんだろうね
だからもっとこうおだてておだてて、うん、うまく何でもかんでもさせるとか、うん、一緒にご飯食べに行って払わせるようにするとか、うん、細かい雑用をお願いするとか、うん、できんじゃないかっていう話で、
ずむ昔に合コンみたいなことをやって、はい大竹さんもいいみたいなことで言われてこれ行ったことあるんだけどその合コン行ったら男たち全員メガネかけてたんだ ただのメガネ好きの女ってなんないじゃなかった全員メガネかけた男たちがいて、最初気がつかないとなんか変だなと思ったらみんなメガネかけてやがって
って絶対あれだよね、うん、伊達のやつもいる
伊達メガネかけてきちゃったみたいなやついるかね。
どうやったらうまくいくのかな、うん、それをちゃんと使えてる人もいるんだけどな、
う
ん、
まあ話は違うけど、そのロン毛の S がつるっぱげの S になっちゃったんだろうけど、3日ぐらい前にここに岩名正樹っていうやつが来たのね、うん、それはあの今フランスで舞踏家になってるわけね、
うん、ダンサー
、ね、で向こうでも30年以上、うん、今映画撮ったからって日本に来たなんだけど、うん、そいつも端正ないい顔してたのね、うん、昔から、うん、ちょっと風がでも本当にもうこの結構端正だなこいつの顔は、うん、その時坊主だったの、
うん、
坊主だったの。でこの45年ぶりに会った時に、うん、ロン毛だったんだよ、
うん、
すごいロン毛なのね、髪の毛も結構さ後ろで止めて
後ろで束ねて
束ねてる、うん、ロン毛だったんだよ。
そうなんだ、
うんうん、でもあの45年ぶりじゃん、
うん、
で入ってきた途端に俺も顔はもうすごい懐かしかったんだけど、オンエア前にああ、うん、老けたなって言っちゃったんだよ、うん、さあそいつガクって崩れ落ちてさ、
うん、そう美とかだもん、美とかそういうことは気にするよ
な、
うん、
でもあのやっぱしね舞踏家なんだね、うん、研ぎ澄まされた肉体で、うん、ね
そうですね、シャープな感じでしたよね、体も顔つきも。
握手したんだけどね、
かっこよかった、
もうすごいんだ手がごっつくて、なんかこうフランスのノルマンディのなんか南の方、
南ノルマンディって言ってましたね、
まずあんまり豊かなとこではないと、うん、そこで掘ったて小屋、本人の言うのに穴立てて、うん、あのそんなに儲かんない、うん、全然ダメだって言いながら、まだでもあれから、まあ、当時あの岩名がちょっと踊りとか、ねうん、いうの好きだよぐらいな噂があった時点で俺別れてる、
うん
だからそれ45年ぶり目の前にね、だからその当時昔だからちょっと土方仙だとか白虎舎だとかあの大楽団だったっけ、うん、なんかちょっとすごい前衛的な、
うんうん、
舞踏が日本で流行り始める矢先ぐらいの話なのね。それでそいつフランス行っちゃったじゃない、
うん、
でフランスの田舎で過ごしてるわけよ、うん、でやっぱり東京帰ってきたらもうちょっとびっくりしちゃっててね、
うん、
なんかこう浦島太郎みたいな、
ああそうか変わってんのか、
平成はずっとフランスにいたっておっ
しゃ
って
ました、うん、そうか、じゃあかなり長いもんね、うんうんうん、
まあそいつから見たらまあ随分変わった東京日本に思えたんだろうなと思ってね、うん
あれだよ、どんな、うん、だけどどんなにかっこよくてもだよ、うん、その方が、
うん、
ロン毛にしちゃダメだよあの雰囲気ってさ、うんはい、真似れないもんなんだね、
うん、
だから、
うん、
センスっていうのは真似れないんだよね、真似られないの。
そうだな、
うち息子すっごい細い人なのね、
うんうんうん
だからロン毛にしたらさ、うん、絶対綾野剛さんみたいになると思ったけど、うん、ちっともなってない、うん、ただ細い目のロン毛だから雰囲気なんだと思うんだよ ね、うん、
なるほどね、
だって目は2つだし鼻1つだし、
うん、数一緒ですもん、
そうだよどう思う、だから
いやまあそう思うよ、そのなんかその人なりのものだよね、
うん、
でその人なりのものはやっぱりその人がその人となりになんかこう過去があって気づいてきたものだからね、
そう、
うん、だから他の人が例えば俺たちがいろんなね昔の芸人さんに憧れても、うん、それ通りには絶対うまくいかないよね、うんうん、
ならない、
うん、俺らも昔転覆トリオのコントっていうのがさ、うん、面白くてさ一生懸命真似したんだけど、うん、全然面白くならなかったよね、
うん、
それであの舞台にかけようって言ったのをやめたことがあるくらい、
うん、
やっぱりそんなっていうの個人のものだなって、思うよね、
うん
まあ、個人がどうのこうのとかっていうよりかその個人の残した作品ってことだよね、うんまあ、コントなんて まあ、世間はどう見るか知らないけど、うん、俺から見れば立派な作品だからね、うん、で作品の中で生きてる人たちっていうのが俺たちに迫ってくるわけじゃない、うん、まあ、ちょっと真面目な話になるけどさ、うん、今日太田さん、
はい、
ピエール滝、
そうですね、これ東京新聞の記事なんですけど、うん、
あ
の、
あ、ちょっとごめんね、あの俺はこのままこれからもピエールとかピエール滝とか言うんだけど、俺は昔あのこいつとずっとお芝居やったりして、うちのライブにもあのピエールとロータスとピエールっていう舞台に共演してるのね、うん、そういう上下関係があるから、うん、悪いけど番組の中ではピエールとかピエール滝とかこうその関係で呼ばせてもらうから、うん、そこをちょっと誤解しないでっていうのを最初に言っといてお願いします、
はい、まあ、うん、ミュージシャンで俳優のピエール滝容疑者、うん、麻薬取締法違反容疑で逮捕されまして、うん、今あワイドショーでも相当やっておりますけれども、うんうん、出演作品の放送とか上映の取りやめがどんどん広がっていると、うんうん、でピエール滝容疑者の音楽 CD、まあ、電気グルーヴの CD まで回収されていると、うんうん、でまあ、作品まで連座させて、その、まあ、あたかも作品にも罪があるかのように、うん、人々の目に触れさせないようにしたりとか、うん、聞かせないようにするのはどうなのか、行き過ぎなんじゃないかっていう声も上がり始めてるっていう記事が今日の東京新聞に載ってたんですね、うんうん、
はい、作品と個人はやっぱり俺も別だと思うんだよね、
う
ん、
私もそう思うよ、
この中でも江川翔子さんだっけ、
はい
はいはい、江川翔子さんとかそれから演出家の鴻上尚史さんがね、鴻上尚史さんがツイッターでこう言ってるね、出演者の不祥事で過去作品が封印されるなんて風習は誰の得にもならないし、法律的にも何の問題もないし、ただの思考停止、制作者は踏ん張って作品と一人の俳優はイコールではないと持ちこたえないと、この国の文化は悲惨なことになるっていうふうに、うん、おっしゃってるんだけど、トビはどう思う？
あ、そうですね、うん、ツイッター見てもそういう意見すごい多くて、うんうん、まあでも自分がその制作側だとしたら、うん、その放送するなって声も多分あるので、うん、一時的には抑えて、うん、まあでも後々は、うん、そういう作品もあってもいいかなという一時的な対処として、うんうん、やる分にはいいのかなという気持ちはちょっと僕はあります。
そうだね、
はい、
各テレビとかいろんなのチラッチだって俺は、まあ、あんまり見てないんだけど、チラッチ見てる限りなんか随分クローズアップして大きくこう、うんうん、取り上げてるね。
そうだよ、うん、最初になんかその違約金、うん、有感紙かな、うん、スポーツ紙かなんかで5億って出てたのに、うん、今100億まで出るようになっちゃ
う、うん、まあまあまあそういうことはあんまり言わなくていいけど各番組では随分こうセンセーショナルなね、うん、イメージで、まあ、いろんなところを取材源にしたり、うん、してるんだけど、まあ作品はね、うん、こうじゃあもういつまで見れないのとか、うん、永久に見れないのとか、例えばピエール滝にすれば俺は64なんていうのは、うん、まあ、すごいやつだなと、ね、うん、思うわけだよね、うん、その映画として、うん、作品として、うん、でそういうのとか何かがね自粛されちゃう、もちろん、うん、そうですね、テレビにはね、まあ、影響があって、でなんかスポンサーサイドはやっぱ気を使って言われる前にね、取りやめた方がみたいなことが大きく働いてるんだろう、うん、もうこれ想像だよね、うん、そう だけどもそれはもうこうちょっとあるところでちゃんと区切りをつけないと、うん、アメリカなんかはやっぱりそういうふうにちゃんと作品と、うん、本人とは区切りをつけてるわけだからね、うんうん、まあ、ちょっとオーバーな言い方すればさ、うん、じゃあさピカソが、ね、うん、ものすごい犯罪を犯したと、うんうん、ね、ピカソの作品全部なくすかと、うん、まあね、まあ、ちょっと例えずれたか、うん、まあでも
いやゴアとかもそう
だ、ゴアみんなそういうこと、うん、そういうことだろ、うんうん、まあね、まあ、それがまあ犯罪が、まあ、誰かを巻き込んでるような犯罪と、まあ、この薬物っていうのはさ、まあ、この江川さんも書いてるけども、なんか逆になんかちゃんと そういうのとは違うんだからってね、うん、言ってるけども、
あ、そう、うん、今日江川さんが言ってるのは、うん、全ての作品をお蔵入れさせることに何の意味があるのか、うんうん、むしろ共演者制作者視聴者など罪のない人に被害が及ぶ、
ちょうど大水さんもね、うん、今週オンエアでね、うん、
そうですね、滝沢の番組に出る予定だったんですけど、うんうん、まあ一個、うんうん、それがお蔵入りになって、
でもそれは滝さんはさ、うん、滝さんっていうと変な、ピエールさんはピエールさんで出てるじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
その番組はそうですね、
そうです、それはしょうがないとしても、うん、あの、
うん、そうですね、でも、うん、ね、やっぱり、う
ん、あの現在進行で進んでるプロジェクトとか、うん、番組とか映画とか、うん、あるいはその、まあ、アフレコなども BF 滝沢やってましたけど、うん、それはこの主催者とか権利を持ってる側がイメージダウンが嫌だって思ったら止める、うんっていうのは、うん、あの権利を持ってる側の、うん、自由だと思うんですけ ど、
なるほど、
過去の作品に関してはもう関係ないじゃないかなと、うん、そっちまで自粛する必要はないような、
ドラマとか映画もそうだし、まあ、音楽も、う
ん、電気グループの過去の作品とかね、
まあ、僕も好きでずっと聞いてますけど、
はい、なんかさ、うん、例えば本人が人としてだよ、うん、ピエールさんのことじゃなくて、うん、ちょっと今私が、うん、なんていうの、うん、例題出すからそれどう思うか言って、うん、すっごくなんていうの、本当に女たらしで下水何人も女泣かしてるような政治家なんだけど、うん、めちゃめちゃ働いて、うん、その国民のために働くことは好きなの、うんうん、下半身だけ下水なの、うん、それどう思う、
その下半身の下水は犯罪に関わってるの、うん、関わってないの、
関わってない、
もうそれはもうその政治家に投票します
とか、
むしろ大竹さんが当選したら大竹さんになっちゃうじゃないですか、その人、ね、
ちょっと待って、ちょっと待って、話がややこしいよ、ちょっとそうじゃないよ、うん、
あの、うん、家族に対してだけは、うん、めちゃめちゃひどいさ、パワハラするような人なんだけど、うんうん、めちゃめちゃ教育だけに熱い教育者ってどう、
それはダメだ、
うん、それはダメなんだ、
それはダメだ、俺は
線引きがどこかっ
ていうのがさ、まあ難しいけどな、
うん、もう作品は見たい人は見ればいいし、うん、見たくなければ見なきゃいいだけの話だから、うんうんうん、そこは受け取る側の自由にしてほしいですよ、
ね、自由にね、うんうん、ただ今回このセンセーショナルな、あ、まあ、ことじゃない、うん、こうなってきた時にこう薬物があったと、でこういうセンセーショナルなことにこう、まあ、タレントたちが出てくると、ね、それはどうする、どうして出てくるかっていう根本はこういう人たちは名前も知れてるから、うん、ね、名前もよく知れてるから、こういう人をこうなんていう の、 あの薬物使用っていうことで、ね、こう逮捕すれば、うん、世の中はあのこういうことを気をつけるだろうと、うん、こういうふうにこういうことはあの家族にも被害を及ぼすし大変ですよ、もちろん本人もね、うん、こう薬物からこのあと抜け出せなくちゃいけないわけだから、うん、大変ですよ、気をそういうことをっていうふうなこう報道に行かなくちゃいけないんじゃないの、うん、なんかそれがなんかこう画面の中で、うん、まあ、白い粉とか出てきちゃうと、うん、なんかこう、まあ、それは今までそのいう問題に関わってた人たちが、うん、もっとこうなんかこう
やってみて、
ね、じゃあそうじゃなくて、うん、もう一回こうそれを思い起こすというか、うん、近づいちゃうっていうか、
それは昨日、うん、ワイドショーで言った時、うんうん、あのダルクの人が出てて、やっぱりずっと毎日毎日今日はやんなくてよかったと思う、
ダルクって薬物使用者の人のその社会復帰を支援してるところですよね、
いや、まあ、まずだけど名前出てる人は見せしめみたいに使われるのは当たり前だよね、だけど一個思うんだけど、あのピエールさんであってもピエールさんでない人も全然その刑とかって今回刑務所入るのか入らないでいいのか分かんないけど、うんうん、それが終わったら、うん、全部済ましてきたらもう一からだからね、
そうそうそう、
そう、うん、っていうふうに私は思うよ、
うん、うん、そうなんだ、うん、だけどまあ
一からっていうのはあれだよ、うん、その才能があんなことあったからっていうふうに思われるのはちょっとおかしい話だよ、うんうんうん、
まあ、言ってみれば、うん、まあ、これ、まあ、 あの犯罪を犯してるわけでも何でもないけども、例えば赤塚不二夫さんとかね、うん、めちゃくちゃなわけじゃない、うん、やっぱし、うん、なんかね、雪の中でお尻にろうそく立ててみたり、わかんないけどめちゃくちゃなわけじゃない。でもあの人の作品はやっぱりとっても素敵な、ね、うん、作品だらけじゃない、うん、ナンセンスなギャグで満載してるわけじゃない、うん、ここはちょっと線ちゃんと引かないとね。ね、
あのそしたらもっと私が身を削っていうとこが、うんうん、私の元旦那って本当に嫌なんだけど、嫌いなんだけどさ、うんうんうん、人として、うん、私はね、うん、だけど、うん、私は彼の作品は、うん、あの認める、うん、好きなのもあるもん、
うん、
その線引き、
うん、なるほど、うん、俺はあの高橋源志郎さんの作品も大好きだし、うんうん、本人の日常生活も含めて好きよ。
裏切りも
せき込んじゃった
、はい、この問題はあの、まあ、今ここにちょっと用意してないですけど、例えば、ね、今もうこういう放送を、ね、あのお聞きになった方で、あのどこに連絡すればいいのか、ね、あのダルクね、その、うん、そういう場所は、例えばだよ、
うん、
聞いてらっしゃる方の中にもいたとしてだよ、
うん、
こうセンセーショナルにならずに、
うん、
どういうふうに抜け出せるかっていうようなことをね、うん、考える、連絡場所は後でスタッフの方が調べて、後ほどどっかの合間でお伝えしますんで、はい、そういうことです。はい、太田さん、
はい、
うん、
今日もいくつか、うん、記事をピックアップしたいと思うんですけど、まず東京新聞の記事ですが、うん、あの国のエネルギー基本計画について、うん、脱原発を目指す市民グループ e シフトというところが、うん、その内容を詳しく分析した結果を公表したんですね、うん、で例えばウランは 100% 輸入なのに、うん、そのエネルギー計画には、うん、日本の原発は純国産のエネルギー源と、まあ、純ということをつけることによって国産を強調しているとして、まあ、グループはこういったような問題を含む記述が104箇所もあるというふうにチェックしまして、うんうん、原発推進への印象操作だと批判しているんですね、
うん、
例えば原発、世界では原子力の利用を掲げている国が多く存在すると書かれてるんですけど、うんうん、例えば温暖化対策として原発を増強すると言ってるのは中国、インド、トルコ、ベラルーシ、UAE、日本の6カ国だけなので、
はい、
この6カ国を曖昧な多く存在するっていう表現がいいのかどうかっていうようなことも含めて、具体的な数字がちょっとちっちゃく見せかけるようにしていたり、あるいはちゃんと数字があるのに曖昧に都合が悪いところはぼんやりと表現していたり、そういったのが104箇所もあったということですね、
まあ、簡単に聞いただけでね、あの純国産っていうような言葉はかなり違和感を与えるよね。
そうですね、ウランは 100% 輸入してるわけです
からね。 100% ウラン輸入してるんだからね、
うん、
ああそれに純国産って言っていかにも我が国のみたいな感じっていうのはなんかちょっと言葉のマジックに引っかかってしまうようなことが、まあ、それを含めて104もあるっていう話ですよね、
はい
はいはい、計画にあのちょっとこれは印象操作じゃないかっていう記事です、うん、
ちょっと前にさ、事故を起こした福島第一原発の対応費が、うん、あの第三者の人がきちんと計算したら、うん、
お前メガネ上に上げると髪の毛バラバラになってショートカットがつるか
もいいのここだって別に狙うような男いないの
はっきり言った
そうでもあの81兆円だったって出たじゃない、
最大でね、
最大で、はいはい、だけど経産省が発表したのって22兆円だったじゃん、うんうん、なんか倍以上どころじゃない、
倍どころじゃない、
そうでしょ、59か、うん、59兆円も違うってさ、それだってさごまかしっつったらごまかしじゃないの、
うんうん、
ね、はい、これだけど日本も含め6カ国しかさ原発って、うん、原発政策、
うん、まあ、推進しようっていうふうに歌
って
る、うん、って
ないのに世界で多くあって、うんうん、なんかこれ絶対この一文考え出したの男だ、
メガネを上に上げ
る、男だ
と、メガネを上に上げる
男だと思う、みんな言ってたよみたいな、どう思う、
ちょっと差別なんじゃないの、
だってそう思うんだもん、そこが何かをごまかして、
俺もそう思うけどちょっと差別なんじゃない、うん、ね、 はい、次です、
はい、じゃあ簡単に、朝日新聞の記事ですけども、うん、地球温暖化で将来が危ぶまれる若い人たちが、うん、対策に動きが鈍い国際社会に対して声を上げようということで、うん、今日100カ国以上で若い人たちが一斉デモを行うんですが、もともとスウェーデンの16歳の女の子高校生のグレタ・トゥンベリさんがたった一人で、デモを始めたことがどんどん SNS などで広がって、はい、今日は100カ国以上で若い人たちが一斉に地球温暖化なんとか大人の人たち止めてよ、うん、私たちの未来なくなっちゃうよという動きをするという記事が載ってましたね、うんう
ん、はい、これはもう一つの新聞ですか、
はい、
まあ、マスコミが、ね、いや外国ではね、
そうですね、
マスコミが取り上げると、
うん、
高校生がたった一人でねストーしたという記事を取り上げると、うん、それがこう全国、まあ、全世界
ですね、今広がって、ね、
温暖化を止めてっていうね、まあ、これはトランプの考えとは全然違う、まあ、ものの考え方ですよね。でも地球温暖化はもう、ね、ゴアのね不都合な真実でも言われている通り、まあ、かなり深刻な問題として受け止められているよね。それを高校生16歳の高校生がやって世界に広がっていると、ね、こういうさこう記事、
うん、
これ日本だったらどういうふうに取り上げるのかなと。
なんか
日本の高校生がやったとしたらね、
私はなんか、うん、なんていうのかな、うん、世界のこの記事もいいと思うんだけど、うん、もっとやっぱり今立ち上がってるその市民で立ち上がってる人たちいるじゃん、うんうんうん、そういうデモも取り上げてやってって思う。なんか世界にして
日本でっていう
のに、そ
うだよね、
う
ん、ああ日本ではあちこちで今デモとか行われてるけど、
うん、
まあ、そういうのもあんまり新聞の記事とかテレビのニュースにはあんまり上がってきてないね。
私はすごいよく覚えてるよ、あの、うん、安保の時も脱原発のデモが国会前で開かれた時も、うん、最初ってみんなおっかなびっくりだったのはすごくよく覚えてる、
うんうん、はい、念のために言ってくるけど、デモもストライキも正当な、ね、市民の権利だからね、うん、さあ今日も始めましょう。